Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Namo tassa
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu.
た信行観自在菩薩 即節周圧やてやてはらやてはらそやて
ほ
じそわかはんやしよめがわくはこの訓読をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを
今日ね、2月の12日で、建国記念日の振り替え休日ということですね。はい、で今我々は涅槃会世信をやっています。で、日本仏教の、ね、伝統だと2月の15日が涅槃会、まあ、要するにお釈迦様が涅槃に入られた、ね、日とされているので、まあ、2月15日に涅槃会をやるのが本当なんですけど、まあ、ちょっとね、ちょっとそこにかけられなかったので、まあ、2月の14日ですね、最終日に涅槃会の法要をねちょっとやりたいなと思っています。まあ、有教行ですね、有教行を読んで、それからみんなでお焼香するってね、そういうような感じですね。まあ、有教行はテキストありますから、コピーしたものがね去年かなんか作ったものですけども、それをねみんなで一緒にやりますので、はい、それでですね、涅槃会世信はまあ14日までやりますけども、その後ね、ざっと言っていくと、2月の22日に三河クラブですね、三河クラブで の講演会がありますね。2月22日の木曜日ですね、午後の7時ぐらいに開演だったと思いますけども、ね、東京の神保町のね、岩波の交差点からちょっと下がったところですね、南へ行ったところありますので、三河さんの三河出版の方のホームページ見ればすぐに出てくると思いますので、ね、ぜひぜひ東京近辺の人はおいでください。でその後が、24日が名古屋のマイソールさん、25日が、関西学院さんですね、関西学院大学 の, ある部屋で、やらせていただきますね。そんなんで流れていって、3月がね、いつもの京都 の, とこで、セッションをやりますので、それが、17からですね、7から21日、21日が春分の日なのでね、 なので16日の夜に集合って感じですね。まあ一般のサイトの方でね、日付だけは上げてますけども、内容はまだ上げてなかったんで、まあ、一応上げときますね。Facebook ではもうちょっと上げましたけどもね。はい。どうしてもね、Facebook がね、一番情報としては早くなるので、一番情報早いのを捕まえたかったら、まあ、Facebook、が一番かなと思います。まあ、あれが一番情報上げやすいので、ね、まず上げて、それから、他に波及していくっていうような、ね、感じで流れていきますので、はい、ですね、はい、それでね、この間2月の3日の土曜日の日に、柳田神父さんと朝カルで対談して、ちょっとその余波がねずっといろいろあって、なんていうかな、2つあるか1つ2つかな、流れとしてはね、でまあそれもうちょっと、まあ、また今日もお話しますっていうのは、この間がねちょうどその翌日だったんでね、まだ、完全に まとめきれないことがあったり、あるいは皆さん の感想がまだ十分届いていなかったのでね、でその後ね皆さんからお茶会の時も出たし、それからとメールかなんかでメッセージかなんかで、ね、かなりの数の大量 の感想が届いて、でそれから、あの日アンケートを取ったんですけども、驚くほどねたくさんの人がアンケートに非常に熱心に書かれていて、まあ普通ああいうアンケートっていうのはなんかほとんど義務みたいな感じで、ね、丸×のとこはなんかつけるんだけども、長期にね書くのはあんまりみんな避ける傾向があるんですけど、避けるというかまあちょっと面倒くさがあるってね。だけどあの日はね本当に結構終わった後でもなんか皆さん非常に熱心に書いていたのは私も気づいていたんだけども、それがね朝からの方でもびっくりしていて、こんなに熱心なアンケート結果は初めてだってねいうような、まあ、初めてが珍しいって感じで、だけ朝からの方も非常に喜んで、いやそれをなんかちょっとまとめてくださったのを私と柳田さんに結果を知らせてくれたんですけどね。でまあまあいろんな感想も当然あるんですけども、まあおおむね好評だったようで、悪い感想何にも分かってなかったですね。でまあもちろん次回をっていうのがあったので、で朝からのスタッフの人とも話して、私ね今3ヶ月に1回、いろんな方とお会いするっていうねいう形をとっていて、まあだから1年に3人か4人ぐらいですね、去年は3人だったか、熊野さん、有水先生と大井先生ってね、その前が池見先生ですね。でだから当然柳田さんの次は別の人と思っていたんですけれども、ちょっとね私自身ちょっと全然物足りなかったというか、全然話が全然半分で終わっちゃったなっていう感じがしたので、ちょっとねあまりにも中途半端なので、もう一回連続してこれちょっと例外なんですけど連続してね次やりたいなと思っています。で朝からの人とはね6月7月ぐらいとは言ってるんですが、まあちょっと柳田さんがお忙しい人なので、まあ、これから日程調整してね決まってくるかと思いますね。だいたいちょっと時間を置いた、ぐらいの夏前ぐらいにはね、やりたいなと思っていますので、どうぞご期待くださいね。まあほぼスケジュールさえ合えばできると思いますね。皆さんの要望もこちらの要望もあるのでね。はい、でそれで、でその時ねいくつか、出たのを、に基づいてちょっと今日はお話ししながらですね、今日は慈悲の問題、慈悲の問題では慈悲の瞑想の問題についてお話ししたいなと思っていますね。こういうなんていうか 他人って言っちゃ失礼だけども、あの私がいつも一方案の参加の中で私だけが喋って、でそれからまあみんなから後からフィードバックを受けますけれども、まあちょっと一方的な話になってしまうわけですね。だけど、まあ、柳田さんという、まあまあ、キリスト教で同じようなことをされている方、同じ、まあ、本当に長い経験を積まれて、ね、学問的にも経験的にもね、あるいは神父さんとしての、ね、いろんな活動ですね、ミサをしたりいろんな人の相談に乗ったりとかね、いろんなことを、されてきた本当に人との、対話、ね、でしかも仏教の瞑想をされた、ねヴィパッサナをされてきて、まあ、今キリスト教的にヴィパッサナというものを教えてらっしゃるっていうね、そういう立場の人の話を聞くと、なんていうかな、ちょっと私がずっと私がまあいろいろ考えてみんなからのフィードバックを受けてまた話してっていうのとは全然違う文脈の話がいきなり飛び込んでくるので、と驚くようなことがね、いくつかあって、でもいくつかあったんだけども、そのいくつかを、よく考えてみると確かにそうだなっていうね、いうのがあって、この全然自分では思いつかないだけどもあるところから突っ込まれると、まあ確かにそうだなっていう、気がするね、それは非常にね私らにとっては大きなことなんですよ。なんていうかな、こういう宗教の立場取っちゃうとある一定の流れができちゃうので、その一定の流れでわーって流れていって、でそうするとその別の流れ、からのいきなりのなんか、出会いっていうか、いきなりなんか突っ込まれるとえっと思うようなことがあって、これがものすごく勉強になるのね。でこれがまあ後で今日の主題である慈悲の瞑想もそうなんだけども、要するに私はもともと曹洞宗で行った人間で、曹洞宗の中では慈悲っていうのはまあ最重要なものとしては位置づけられているわけね、当然ね。まあ、自味徳土先土他っていうのがね、曹洞宗の教えとしてよく言われる、自味徳土っていうのは未だ自分が渡らない先に、先土他先に他を渡す、つまり今川があって、まあ、昔はねそんな橋がどこにもかかってるわけじゃないですから、川を渡るって本当に大変だったわけですよ、ね、でその時に、自分がさっさと渡るんではなくて、とにかく他の人を渡らせることを、でまあそれはもちろん例えですけどね、だからあらゆる面で、他人を優先するっていうような、まあ、修行を、まあ、我々はするわけですね。だからみんなのためにご飯を作るってものすごく重要視されるわけね。普通だったらまあそんなご飯だけぐらい誰かにやらせればいいじゃんってね、いう考えの取る伝統もあるかもしれないですけども、そうではなくて、みんなのためにご飯を作る、みんなのために野菜を作る、みんなのために、ね、掃除をする、みんなのためにトイレ掃除をするっていう、ことを、まあ、徹底的に実践するわけですよ。なのでだから外しか慈悲を大事にしない、それは全然もう嘘で、慈悲の実践は最重要なものとしてあるわけなんですよ、ね、慈悲の実践ですね、実際に体を動かすことで、まあだから運水っていうのはそういう実際に体を動かす訓練を徹底的にやらされるので、ある意味やらされるっていうね面もあるので、だから我々はある意味体を動くんですよ。だからまあ何十人のご飯作れって言ったら我々は作れるのね。ね、何十人のお茶の支度をしろと言ったら、まあ、できるんですよ。掃除しまあ掃除しろとかね、畑野菜を作れとかね、まあ、そういうことは、まあ 一応できるわけね。いや、まあ、そんな20代の頃散々やってきてるからね。だからそういう意味で、誰が他人のために働くってことはもう徹底的にあのなってるんだけども、でも私がやっぱり寺場に出会って慈悲の瞑想っていうものに出会った時にちょっとやっぱり今日疲れたっていうね、こんなのありなのかっていうね、いうところですね。だからそういうまあ、何が言いたいかというと、自分の伝統だけだとまあ一つの流れができちゃって、まあ、その流れに乗っていったら楽なんだけども、違う流れとぶつかった時にいきなりえって思わされる。でそして、うん、慈悲の瞑想もありだなと私はやっぱり思ったのねこういうのもありだぜってね、うん、全然で外市の中ではなかったんだけども、これのあり方もありだと思って、でそれで、この間、柳田さんという話をしてて、私らが想像もつかないようなある一点について突っ込まれて、たわけね。でそれが第五図を経験した自分、偉い自分っていうね、偉い俺っていうのがあって、それが、それに気づく、無限交代で気づいていくっていうね、いうのがあって、これがね本当にこれはその後のね一方案の人と のお茶会散々したんですけども、したり、まあ、メッセンジャーでやり取りしたりね、いろいろして、結局みんなの関心はここに集中したんですよ、不思議なことにね。他にまあいろいろ福岡伸一さんの中にねとかね、ハイデガーがどうのとかね、まあいろいろ、まあ、面白い話題いっぱい 山盛りあったんですけども、だけどみんなの特にポアの人 の関心が ほぼここに集中したっていうのびっくりするほどね。でまあ基本的な関心は大体みんな一様で、それはありえないんじゃないのっていうのがみんなの感想だったんですよ。つまり第五図を、見ている偉い俺、これは実践的にありえないし論理的にありえない、なんだけれども現実問題としては確かにありえるのかもしれない、現実問題としてありえるのかもしれないっていうのは、もし自分としてはそんなことありえないんだけども、もしかしたら本当に偉い俺と思っちゃう人がいたのかもしれないっていうねのがあって、でそれで、でそれをそう取るんだったらば確かにいろんなことの辻褄が合う、今まで謎だった現象の理解ができる、つまり私らにとってそんなことはありえないから、である現象が理解できなかった、でもそれをあり得るとしたならばある現象は理解できるっていう話なんですよ、ね、でこれは確かに何ていうかな、私はよくみんなに、ね、自分の考えだけで、ね、物事を判断しちゃいけないって散々言ってるんだけども、私自身はやっぱり私自身の考え、私自身のあれからやっぱり自由になっていなくて、だから第五図を見た偉い俺なんてことはどう考えたってありえないし、私も実感全くできないし、なんだけどもそれがあり得るとある仮定をしたらね、そしたらいろんな現象が確かに説明ついちゃうなっていうのはそうで、これはちょっと非常に実はあの日一番学んだことの一つなんですけどね。でまあこれちょっといろんな微妙な問題があって。それからこれが後で慈悲の瞑想の問題とつながってきます、ね、でちょっとその前にちょっとどういうことかっていう と、ありえないっていうことを、私もそう思うし、もうたくさんの人がそう書いていたのが、まあ、だって第五図に入ったら俺っていうのはもうないし、 俺があったら大仏は入れないし、だからそこに俺は偉い俺って考える隙間は一切ゼロですね。ゼロ、文字通りゼロで、うん、だからそれに気づくもんと気づかないもあったもんじゃないっていうのが、私の感覚だし、まあ一般のほとんどの人の感覚がそうでした ね。でそうなんだけども、これはもしかしたらあり得るかもしれない、あり得るかもしれないっていうのは実は本当にあり得るんではなくて、まあこれもうちょっと正確に言うと、大五を見たと錯覚したね、大五を見たと勝手に考えたとするんだったらば、確かにそうはあり得るだろうなってことですね。そう勝手に考えた、勝手に思った、ね、あるいは頭だけで大五を理解したとしたならば、お、ちょっと俺すごいんじゃないのって思うことも当然あり得るし、ですね。で、じゃあこありえたとしたら、その時どういう現象が起こるのか。で、その現象は確かに起こってるんですよ。本当に。で、どういう現象が起こるかっていうと、一つ、その人たちは絶対リトリート来ないっていうね。っていう。本当不思議な現象が今まで確かにあったのね。なんかやたらに大五蔵についてペラペラ喋るんだけども、絶対に長いリトリートには参加しないっていう人たちが確かにいるんですよ。本当に不思議で、だってあれだけ大五蔵がどうのこうのって言って、なんかいろいろとね、小難しいこと言っていながら、肝心のリトリートに参加しない、全く。不思議な人たちだなと、まあ、もちろんね、それは長いリトリートには、まあ、もちろん、まあ、皆さん働いてるからね、有給休暇どうのこうのとかね、まあ、いろいろあるし、家族のこともあるし、まあそれはいろんな理由もあるけども、でもそうじゃないんですよ。 それはなんとか乗り越えられる条件なので、だって今だってね、繁栄精神やってるけども、まあ、皆さんそれぞれ家庭のことを、ね、有給休暇のことを、まあ、いろいろ調整した上で今参加しているわけで、だから参加しようと思ったらそういう条件いくらでも乗り越えられる。だから参加 しようっていう気にもならないから、まあ、いろんな条件を持ち出してくるだけの話で、ね、だから参加したいとは思わない。なんで大五蔵あれだけペラペラ喋っているのにってのがあって、で、これがよく本当に分からなかったんですけども、でこれがね、後から慈悲の瞑想とつながるんだけれども、なんていうかな、どうも、何かそこで自分を守るものがある、自分を守るものがある、何か、その、リトリートに飛び込ませない何かがある、ね、でこれちょっと押さえておいてください。これはまあ後でお話ししますね、また、ね、慈悲の瞑想としてですね。で、はい、でそれでね、なんていうかな、今日は、大五蔵を見た偉い俺っていう話をちょっと今枕として使いました。でこれが後からちょっとつながってきますのでね、ちょっと覚えておいてください。ですか。はい。でそれでね、今ね、私らが、 なんていうかな、今第四図第五図、ね、があって、まあ、ちょっともっと大きな整理をしていくとこういうことなんですよ。まあ、昨日ちょっと吉田さんもね言ってたけれども、世間では、第五図っていうものはまず出てこないわけですね。で、それは、親からも教わらないし、学校の先生からも教わらないし、会社でも教わらない、ね、そういう話ですね。で、先月からねずっと話しているバハイっていうのがあって、でバハイの特徴が、普遍的真理なんだっていうことでした。いいですか。ちょっとごめんなさい。はい、じゃあね、こういうことなんですよ。整理するとこうなりますね。世間のほとんどの人にとって第四図しか存在しない。まあ、これはいいじゃないですか。ね、そしてこの第四図の中で普遍的な真理を扱うのが、まあ一応科学っていうものですね。ですか。で、だから、科学者の人は、その科学っていうものを本当に、信じてるし、で今最先端の科学で分かっている範囲のことはまあ一応そうだろうなっていうみんな思っている。でもしかしたら今後科学発展するにつれて違うことができるかもしれないけれども、一応今の時点でまあこうだろうなっていう一応のコンセンサスはあって、でそれは何て言うかな、一応こういうことにしておこうよねっていう、そういう何か建前ではなくて、一応科学者の人はまあ一応まあそれを本当に信じている、それぞれの何とかの法則とかね、そういうものですね。だからそこには一点の何て言うかな、疑いとかそういうものはない。で もちろんそれは究極的にもしかしたら真理じゃないかもしれない可能性ももちろん当然認めていているけども、その、一応ここは一応真理だろうなってことにはなっている、ね、そして、まあ、世間でもまあ一応、そうなっている。ところが、第五図となったらば、これは、今までなんていうかな、それを確かめる方法が今まではなかったわけね、なかったんですよ。だから私らの立場からすると、ずっと今バハイってなぜ言ったのかというと、バハイっていうのは普遍的真理、その全ての宗教っていうものはあるsomething divine ですね、神聖なるものが、現れてくるプロセスに現う上のものであって、だから当然いろんな違いがあって、だけどその違いがコンプリメンタリー補助的になって、でそれで一つの真理を表していくんだ。だから、たくさんの いろんな宗派や伝統があってそれぞれ違っていたとしても、違いがあるからこそそれがみんな補助的に働いて、一つの真理を表していく、それも普遍的な真理ですね。だから普遍的真理っていう面では科学と宗教は同じなんだけれども、科学の普遍的真理っていうのは第四図での普遍的真理で、宗教の普遍的真理っていうのは第五図の話になってくると、まあ、一応整理できるわけですね。私らの立場からするとですね。で、第四図と第五図がね。でそれで第四図の普遍的真理、ごめんなさい、第五図の普遍的真理というものがピンとくれば、それは、全ての、宗教伝統において全く同じ真理で、そこに何の違いがあるかというと、まあ、それぞれの表現の仕方がちょっと違う。ある伝統においては、ね、十字架上で殺された人が3日後に復活するよねっていう表現を取る。ある伝統はもうあなたは完璧だからただ座っていればそれでもういいんだよっていう表現を取る。ある伝統では阿弥陀様っていう慈悲の存在に全てを投げ出してナームすればもうそれで全て OK なんだよっていう表現を取る。だから表面上はなんかそれぞれ違っていそうに見えながら、ものの見事に第四図と第五図を表現している。で、第四図から第五図へのジャンプは、第四図の何かが死ななければ起こらないっていうのが急所だなんだということ。そして第五図においてはもう、もうそこで全てが整っているから、もう何も やる必要ないし、やってはいけない。何かやろうとしたらそれはもう第四図の話になってしまうから、ね、だからもう主観正しくは許さないっていうのをまあ一応わかるんですよ、ね、だから他の全てのメソッドはやっちゃいけないってね、まあ道元禅自身も年相観の仕切りをやめてってね確かに言っていて、だから要するにあらゆる瞑想テクニックを全部やめて主観正すればいいんだよね。これもよくわかるんですよ。なぜかって言えば何かをしようっていうのは全部第四図の話だから、第五図だったらもう何もしようがないじゃないですか。だからただ座ってればいいんだよねっていう話になるのは当然そうですよね。そしてこの第五図の何かっていうものを阿弥陀様っていうふうにして、でそれで、それに南無をすればいいっていうのは本当にまあその通りだしですよね。だから、この第四図と第五図があって、それぞれが普遍的な真理であって、で第五図っていう普遍的真理を扱うのが、宗教で、第四図の普遍的真理を扱うのが科学で、で第五図は普遍的真理だからそれは一つであって、でも世の中にはいろんな宗教や伝統や教団があるのはなぜって言ったらば、それはその普遍的真理の表現の仕方の違いで、その表現の仕方はあらゆる表現があった方が分かりやすい。ただ座ってればいいんだよっていう表現だけじゃちょっとあまりにも弱すぎるね。あるいは殺された人は蘇るんだよっていうだけじゃあまりにもちょっと唐突すぎる、ね、だからいろんな表現を取りながらある一つの真理を、分かりやすく表現しているっていうふうに取ったらば分かる。で実際問題として、まあ今の一般の人だったらばもうこの第五図っていうのがだんだん親しくなってくると、なぜキリスト教においてはあれだけ、十字架の上での死と復活っていうものを強調するのかもう手に取るように分かるじゃないですか。つまりなぜあれだけ、まあ復活は分かるけどその前に死ぬっていうね、 ことはなぜあれだけ強調するのか、十字架の上でなんで、ね、どこあのイエス様が捕まるところの、 あの聖書を、ね、読んでみたって本当理不尽もいいところじゃないですか。で逃げようと思っていくらでも逃げられたでしょと思うわけね。だけどなんかわざと捕まりに行ってるような、ね、わざとなんか挑発してわざと捕まりに行ってわざと殺され、ね、でもうユダに裏切られるの分かってるのに、だから何とかしようと思って何とかできたと思うんだけど、なんかわざと一直線にそっちへ向かってね、いやまあそれをあの木曽の家なんかだとね、あの道行きってイエスの道行きって言って、あの、イエス様のその最後の場面をね、あの追体験するというね、ことができますけれども、あのでもやっぱりこれ何か本当に、十字架にかけられて、そして十字架の上で息を、まあ、そうか死刑宣告を受けるっていうとこからね始まって、十字架にとうとうかけられて、で、まあ、十字架の上で息を絶える、ね、それからあの遺体を下ろされて、で葬られて、で三日後によみがえる、ね、そういう経験をする、イエスを道よくしながら、だからそれだけ強く何かが死ぬってことを強調する、これも非常によくわかるし、だから、まあ、まあ大五図が分かったらば、あ、まあもう愛し簡単すればいいのねっていうのも手に取るようにわかるし、生阿弥陀仏っていうのも手に取るようにわかる。だから今の一方の立場だと、あの世界の宗教が大体全部わかるっていう立場ですね。なぜそれはあの表現が違って、でその表現の違いによって、まあ、強調する部分が違う。だからある伝統は ここを表現強調し、ある伝統はここを強調し、ある伝統はこれを強調し、でこれみんな必要じゃないですか。一つのことだけ強調するとなんかちょっとアンバランスよくわからない。でもそれぞれが一つの、ね、ある多面的なものなんだから、それぞれが、強調してもらうと非常によくわかる。この、今普遍的真理って呼んでるものがね、大五図って呼んでるものが非常によくわかるですね。でところがこの第四図と第五図っていうのは、やっぱり分断、あの断絶しているから第五図をなかなか理解できないっていう悩みがずっとあったわけですね。あったわけなんですよ、ずっとね。で、第五図が理解できないっていう悩みがずっとあって、でそれで、なんて言うんだろう、あの第五図が分かれば、この世の一番大きな苦しみっていうのがもう解決つくわけですね。ですね、まあ、で第五図がピンとこなければ、せいぜいのところ第四図の中でのなんかうまいことをしようっていう話になって、こうしたらうまいことできるんじゃないかっていう話になって、でも第四図の中でどんなにうまく転んだとしても、その人を本当に苦しめている本当の問題は解決つかないってことはみんなうすうす分かっているわけなんですよ、ね、そしてこの、まあ、第四図の中であのうまいこと転ぶっていうことはあったとしても、一番肝心なところが解決つかないよねっていう、このどうしようもないニヒリズムですね、からやっぱりみんな逃れられない。そしてこれそこから逃れられないから、やっぱり表情にどっか暗さが残るっていうねなんか暗いんですよね。あの 世間でなんか明るいとか言われる人もね、なんかハイテンションっていうような人もなんか非常に世間受けが良くてね、トークが上手で、ね、コミュニケーションが上手くて、でそうなんだけども、ポツンと一人になった時大丈夫かなっていうね、ような、ポツンと一人になった時に恐ろしい苦悩とニヒリズムの顔になってしまうんじゃないかなってね、っていうと、まあ私もイラン世界だけどもさ、思ってしまうわけなんですよ、ね、だからこれどういうことかっていうと、この本当に第五図っていうものが見えていないと、第四図の中でどんなにうまくやってみたところで、本当のその人を心の底で苦しめている問題っていうのは解決がつかない。そしてその問題は解決がつきようがないよねっていう、なんかニヒリズムから逃れられないっていうことなんだと思います、ね、でそれで、いいですね、話としては、第四図と第五図があって、ね、第五図が本当に分かんなかったらば、第四図の中でどんなにうまくやったとしても、その人の最終的な、苦しみが逃れられないから、どっかで、暗い顔になってしまうっていうことですね。ですね。でそれで、で第五図が分かれば、この第五図っていうのは普遍的な真理であるから、全ての宗教が、それを伝えようとしてきた。結局こうなるわけですよ。いいですか。第四図の中での普遍的真理が科学、第五図の普遍的真理が宗教。だけども、世の中のほとんどの人は第五図が、分かんないから、それで第四図の中にとどまるしかなくて、それで、そこでどんなことをやっても最終的な苦しみから逃れていないっていうニヒリズムから逃れられない。でこうすればもう大体第四図の中の出来事っていうのは全部理解できちゃうじゃないですか、ね、なんかみんなやけっぱちなんですよ。なんかみんな幸せじゃないんですよ、ね、だからだから多分ね、でもうとっくの昔にもう諦めちゃってるんですよ。とっくの昔に諦めちゃってる。でいいですか、とっくの昔に何かを諦めちゃった人の前に諦めていない人が現れたらどうなります？どうなる？反発されちゃうんですよ。わかりますかね。俺はとっくの昔に諦めたのにお前まだ諦めていないのかっていうね、話があって、だからどうするかって諦めさせようとするわけね。なんかその力っていうのは結構すごいんですよ。ここら辺分かりますかね、感覚的にね。で、今世間で起こっている現象を解説してるんですよ。つまり世間はもう第四図の中を生きている。で第四図の中のみで生きていると本当にその人を一番苦しめている問題というのは解決つかない。だから、どっかでニヒリズムが残って、でどっかでやっぱ暗い顔になってしまう、どこかでね。でそしてもう解決することはもうとっくの昔に諦めている、あるいはもうそういう発想すらない。で今 私らがやっているのは本当に第五図を徹底的に経験しようよねっていう話で、そして第五図が本当に分かったらば、第四図の中の全ての問題が、第四図全ての問題というか最終的な問題が解決ついちゃうっていう、そういう話なんですよ。ですか。で、瞑想っていうのはそれを狙ってやっているんだ、マインドフルネスっていうのはそれを狙ってやっているんだっていう、そういう話なんだけども、これは多くの人にとって重たすぎるのね。マインドフルネスにはそこまで私期待していなかったの。非常に正直に書いてきた人がいて、マインドフルネスで私はまあせいぜいのところ心が強くなって、なんていうかな、感情に揺れ動かさないようになって、でそれでまあ世間でうまく生きていければそれでもう十分なの、私がマインドフルネスに期待するのはそのくらいなのっていうね、そういう話だと、それだと確かに今マインドフルネスで教えられていることはドンピシャリ当てはまるわけね。今ここに集中しなさいとか ね、そういうレベル、そしたら心が落ち着くよとかね、そういう、まあ、今さんざんマインドフルネスで言われていることの全てがですね。だからこれ一体どういうことなのか本当私分かんなかったんだけども、あ、世間の人ってもう諦めちゃってるんだって、そういう話なんですよ。何を、最終的な問題の解決を、で解決ができるともう思っていない、ね、だから私らが今やろうとしているのはこのニヒリズムに気づかせて、このニヒリズムをとにかく乗り越えていこうよね、そして乗り越えることはできるんだっていう、そういう話なのね。ですか。でそれでこの間チベットのね、リンポチェ、ゾンサーケンゼリンポチェっていう人が今のマインドフルネス運動を非常に激しく攻撃されていて、まあ、ほとんど攻撃ですね、アタックですね。で、まあ、どこのポイントが、まあ、マインドフルネスがもう仏教っていう背景を隠しているっていうね、その一点なんですけれども、まあそれによって、マインドフルネス運動は実は仏教を破壊してるっていうね、とこまで本当言って、それは中国の文化大革命の時に、文化大革命が仏教を破壊した以上の破壊なんだとまで言い切っちゃってるから、おお、随分過激なことを言うなと思ったんだけども、それもよくわかるんですよ。なぜかっていうと、マインドフルネスっていう仏教の核心部分のもの、核心部分でどういうことですか、本当の問題を解決するもの、ね、それをこんなレベルの問題の解決に使っちゃっているっていう話なんですよ。こんなレベルのね、世間レベルの問題の解決で、これ何なのかって、これニヒリズムなんですよ。ニヒリズム、どういうことかって、本当の大きな問題を解決できるなんて信じていないから、せいぜいのところなんか心が波立つのをちょっと抑えましょうとかね、心が散らばっちゃうから集中できるようにしましょうとかね、そのレベルにマインドフルネスを使う。なぜ、もうそのレベルでいいと思っているから。本当に生と死を乗り越えられるなんて実は信じていないからじゃないですか。ですよね。やっぱり心の中で信じてないんですよ、本当に生と死を乗り越えられるなんてことは。だから生と死を乗り越えられるなんて信じてないから、だからまあせいぜい感情に流されないようにね、いつもニコニコできるように、いつもポジティブでいられるように、いつも集中できるようにぐらいのものにマインドフルネスを使ってしまう。でなぜこの運動が怖いのかっていうと、みんながマインドフルネスこんな程度のもんなのねと思っちゃうからなんですよ。 でそうすることによって世間の人は物事の本当の解決をする方法を失ってしまうってことなんですよ。だからそれが仏教の根本的な破壊につながるっていう賢治墓地の批判なのね。これは本当にその通りであって、ね、だから我々はもっともっと野心的でなきゃいけないっていう話、ね、つまり物事っていうのは本当に解決ができるんだっていうそういう話なんですよ。ですか。でね、でそれで、四図から五図へ飛ぶ、四図から五図へ飛ぶ。でその方法が今2つ提示されていて、マインドフルネス と、慈悲の瞑想ですね。いいですか。でそれで、あそうかそうか、 話はちょっと相場にならないんでごめんなさい。逆にどういうことかというと、順番としてはこういうことなのね。あの世間というものが四図しかなくて、四図の中でまああでもないこうでもないやっている。そこで宗教というものが現れて、宗教というものは五図をまあ一応語ったんですよ、ね、語ったんだけども、非常になんか希望あふれる話のように聞こえたんだけども、でも五図を本当に実感できる方法がなかった。イエス様が本当に復活するんだってことをとかテキストに書いてあるからとかじゃなくて、本当にリアルに実感できる方法がなくて、でそれがまあ今私らが言ってる 1.0 の話ですね。要するに五図について語るんだけども、それを実感できる方法が提示されていない、うん、それに対して 2.0 は何だったのかっていうと、まあ五図なんかちょっともうちょっと忘れようよね、そんな おばら話をね。だから今あの自分の中にある範囲のところでちょっとやっていこうよ、ね、マインドフルネス、マインドフルネスをね、でマインドフルであることを、ね、で慈悲の瞑想をすると、良い心が起こるよねっていうね、そういう話ですね。いいですか、ね、でそれはそれで話としては良かったんだけれども、まあいろんな矛盾があって、で結局あの 3.0 行かなきゃいけないよねっていう話ね、まあ、これはもう散々普段話してるからもうここでは繰り返さないですけれども、でで我々にとっても本当に問題は、ワンダラメソッドが、体の感覚を見ることと、慈悲の瞑想ですね、をそしてマインドフルネスを、呼吸のマインドフルネスね、その3つをやっている、その意味なんですよ問題は。いいですか。でで今日ね、慈悲の瞑想を言いましたけど、もうちょっと言うと、慈悲の瞑想がなんかピンとこないことがあって、そのピンとこないのはなぜなのかっていうところですね。それが第四図と第五図を大きく分けるもの、あるいはそのジャンプの問題、それから昨日、昨日か一昨日か頑張るっていう問題が出てきちゃって、 ね、でそれが全部つながっているのね。でどういうことかっていうと、もし第四図しかないくて、そしてその場合はこの俺がとにかく頑張って何かをするっていう生き方以外にはもうないわけね。ですか。そして今 1.0 を経由して 2.0 に来た。 2.0 っていうのは要するにもうこの第四図の、リアリティから出発しようよっていうことでした。つまり 1.0 っていうのがもう大ボラ吹きだからね、第五図の大ボラを吹いて、だけど全然誰も感じられないから、まあとにかく第四図の、地道にやっていこうよねっていう話でした、ね、でそうすると世間と 2.0 って結構似てるとこがあって、なぜかというと、まあ大ボラは吹かない、ね、そしていや世間で一生懸命頑張っている、お金儲けのために頑張っているのが今度はお金儲けじゃなくて、まあ、ちょっと、心をきれいにするとかね、そういうことでもう頑張る話、まあ、確かにそれは目的が違うから違うんだけれども、でもやってる主体がほぼ同じ、頑張るっていうことですね。わかりますかね、頑張るっていうことですね。で、それのいろんな限界が今来ている。で、まあ一つには、まあこれはもうこの間話したように涅槃の話とかになって、まあいろいろもう一つの私とかね、いろいろもう一人の私とか出てきちゃうんですけれども、どうしてもこの頑張る私がそのまま頑張ってもあんまり意味ないよねっていうことがね、出てきました。ですか。でそれで、第四図から第五図へはそのやってる主体が変わるっていうのが大きなポイントですね。それを一方案的には先発ピッチャーからリリーフピッチャーへとかね、いろんな言い方をして今までやってきました。第四図の私から第五図の私へ、第四図の私と第五図の私は全く違うということですね。ですか。で第四図の私が第五図の私へどうつながるのか、結局そこじゃないですか。結局第五図の私になかなかつながらなかった。でそれで、今私らが、ワンダルメソッドとしてやってるのが、体の感覚を見る瞑想、そして慈悲の瞑想、そして、呼吸瞑想なのね。でそのうちやっぱり鍵を握るのがどうも慈悲の瞑想なんですよ。どの鍵を握るかというとその頑張る問題に関してね。なぜ？これもずっとここ 1,2 日言ってますけども、体の感覚を見るっていうのと呼吸を見るっていうのは頑張ればなんとなくできそうな瞑想に見えるじゃないですか。わかります、ね、ところが慈悲の瞑想はそうじゃないですよね。慈悲の瞑想は頑張りようがないんですよ頑張りようがないでしょ、ね、体の瞑想、体の感覚見るんだったらね、なんか10日間ぐらいもう静かにして頑張って、うん、見るぞって頑張ることできるし、 あの呼吸瞑想も、うん、一生懸命吸って吐いて吸って吐いてってね頑張っちゃうこともできるし、まあ実際そうやってる人たちもいる。だけどもこれ慈悲の瞑想だけはこれ頑張りようがないじゃないですか。生きとし生けるもんが幸せでありますよって、うんうんうんなんてね、それは無理ですよね。無理。つまりあの頑張るその、頑張りようがない、頑張るっていうモードが通用しないっていう話なんですよ。頑張るっていうモードが通用しない。でそのために何が起こるかっていうと、多くの人が慈悲の瞑想がピンとこないっていうことを言うわけね。これは多くの人です。これは一人や二人の話ではなくて、これは本当に多くの人が言います。で、これもこの間も言ったけども、石尾さんちょっと違うんですよ。あの人はね、全然違って、石尾さんが慈悲の瞑想を認めないっていうのは、慈悲の瞑想のただそういうなんとなく表面的な軽薄なね、嘘っぽいところを認めないっていう話であって、でそれはもう彼がアメリカでそういうのを散々見ちゃったからなんだと思いますけれどね。だからもうちょっと自然に慈悲が備わるような生き方を、あり方をちょっと彼は目指してるっていうだけであって、だからそれはちょっと違う、ね、で問題はこの、慈悲の瞑想がピンとこないという人たちがやっぱり大量に多数ともいらっしゃる。でこれ私自身ここもね、この辺りも本当にやっぱピンときてなかったなって思うのね、私はね。でこの辺りがちょっと私のちょっと弱い部分だなって、つまりやっぱり自分を基準になんかちょっと判断してしまって、自分がピンとこないものは多分人も違うだろうと勝手に思い込んじゃってるんだけども、やっぱそうじゃないのね。この慈悲の瞑想がピンとこないっていうところにある決定的に重要なものが隠されているっていう話なんですよ、問題は。ですか。つまり今私らが問題にしているのは第四図か第五図でどう飛ぶかっていう話であって、でその時に体の感覚を見ること、慈悲の瞑想、そしてアナパナサティで、勝負はやっぱり慈悲の瞑想なのね。体の感覚は、まあ、あくまでも準備っていうか下準備っていうか、体の感覚を見ることで確かにモンキーさんはかなりおとなしくなるわけね。だからピッチャー交代が起きる、その条件作りっていうのが、まあ体の感覚の、まあ、役割ぐらいだと私、まあ大体そんなもんでしょう、みんなの感覚からすればね。だからいきなりピッチャー交代って無理だから、それまでねうわーってやってたんだから、このわーってやってたものを抑えて、手放して、スクリーンの中から、この映画館の椅子の上に意識を変えて、で自分はスクリーンの中の登場人物ではなくて、映画館のシートの上に座っている存在なんだっていうことを、自分の体の感覚を通して感じる、ね、私らがスクリーンの中入っている時は私は体の感覚が失っているから、体の感覚を取り戻すことで、映画館の座席の上に座っている体の感覚を取り戻す。そうすることによって我々は、このスクリーンから出ることができる。そういう話なんですよ。だからまあその時もね、体の感覚が分かんないっていう大問題があって、それをなんとかね、フォーカシングを使ったり、お腹のアナパナサチを使ったりして、なんとかみんな ビリビリ感じるようになって、で今はさすがにあの体の感覚感じられないという人は、まあ、ほぼいなくなったんですね。で今問題はね、G がピンとこない問題なんですよ。でこれはもうちょっと深刻かなと思います。つまり今我々は映画館を飛び映画館のスクリーンを飛び出して椅子の上に座りかけて、だんだんとそこが本当の自分だと分かりかけている。だけどまあみんな分かれば分かるように、やれば分かるように、体の感覚だけじゃちょっと物足りないじゃないですか、ね、でそれで、慈悲の瞑想をやるんだけども、なぜ慈悲なの？そこが四図と五図の決定的な違いで、四図には慈悲はないけれども五図にはあるからっていうのは理由ですね。ですか、五図にはあるから。だから四図を生きてきた人間が五図へ生きる移行するっていうことは、五図にしかないものを手がかりとする、そういう話なんですよ。ですか、四図の中の何か良いものを、なんか養うのが慈悲の瞑想ではなくて、まあ、そういう説明する方もいるけども、まあ、その人は五図がないからね、あの説明の中にね。で私はそういう説明じゃなくて、四図を生きている人間がどう五図を生きるのか、でその時に大事なのが五図にしかないものを手がかりとする、それが慈悲なわけね。ですか。だけどこれはすでにいろんな、まあすでに私も喋りながら矛盾してるなと思ってるわけ。なぜかというと、四図の人間が努力して五図にはいけない。四図の人間が努力して慈悲を得ることはできない。四図の人間ができる、唯一できることは手放すことですね。だから慈悲の瞑想の急所っていうのはやっぱり手放しなんですよ。手放し。で、この手放しぐらい頑張る人たちが苦手とするものはないわけなのね。頑張って今まで世間を生きてきた。そしてそのまま頑張って瞑想もやろうとしてきた。頑張って体の感覚を見た。頑張って呼吸を吸う息か吐く息を絶対一息も逃さないように頑張るってね、ってことを散々やってきた。いいでしょ。だけどその頑張りが慈悲の瞑想の前では吹っ飛ぶわけね。なぜ？慈悲の瞑想は頑張れないからね。慈悲の瞑想は頑張れないから。なぜ？慈悲の瞑想っていうのは今まで頑張ってきた自分を手放して、そして何か全然違うものに自分を明け渡すことだから。まさに本当ピッチャー交代ですね。先発ピッチャーがリリーフピッチャーにマウンドを明け渡す。あとはよろしくってね。ピッチャーはあのボールを直接渡すじゃないですか、ね、だからマウンド先発ピッチャーとしてのプライドとかも山ほどもあるわけなんですよ。だけどそのプライドを持ったままマウンドに立ち続けたいんだけれども、そのプライドを全部手放してリリーフピッチャーに後は託す。だから慈悲の瞑想っていうのは結局自分を 手放しにして何かに席を譲ること、何かに、後を託すことですね。そしたらもうそこには圧倒的な慈悲がある。この 悲しいけれども先発ピッチャーには何にも慈悲がなかった。だけども先発ピッチャーである自分がマウンドを降りて何かにマウンドを譲ったらば、そこにはもう圧倒的な慈悲がある。そういう話なんですよ。いいですか。だから慈悲の瞑想がピンとこないっていう方々に申し上げたいのは、はい、そこが本当に急所です。だから急所だから、そこで慈悲の瞑想なんかくだらないよねとかね、慈悲の瞑想なんか別にしなくてもいいんじゃないとかね、慈悲の瞑想だけが仏教の瞑想じゃないから他にいっぱいあるから他の瞑想をやるわっていうのはあまりにもったいない。なぜ慈悲の瞑想がやっぱり急所の瞑想だから、瞑想だから。テラバダでもそうだしチベットでもそうですね。チベットがどれほど慈悲の瞑想をやるか、ね、なぜやっぱりもうそこが急所だと分かっているから、今度の先発ピッチャーにとっての、だからごめんなさい、ピッチャー交代にとっての、ね、だからピッチャー交代ってことは何かに任せること、何かに後を託すこと、自分は降りること、自分を手放すことですね。これができないと苦しいです。なぜ、だって今までの人生で何が苦しかったって言って、やっぱり頑張ってきた、この私、俺が頑張ってきたから苦しいわけで、なんか私人生息苦しいのよねって言った場合に、やっぱそのことが原因、そのことが唯一の原因ですね。でそれを手放すのがどうも慈悲の瞑想の鍵ですね。私こういう説明あんまりしてこなかったと思うんですけれども、なんていうかな、まあ私は向こう岸へ飛ぶとかね、まあいろんなことを言って、慈悲っていうのは向こう側にあるもんだよとかね、散々言ってきたけれども、この本当の手放しのところあんまり言ってこなかったかなとちょっと反省してるんですけどもね。でもこの慈悲の瞑想がピンとこないっていう人の話はもう本当によく聞くんだけれども、いまいち本当私は分かんなかったんですよ。何をこの人たちは言いたいのかっていうのかね。だけどもよくよく考えてみるとやっぱりそういうことなんだな。となると慈悲の瞑想がピンとこないっていうのは単に瞑想上の好き嫌いの話ではなくて、本当に根本的な問題なんだな、根源的な問題なんだなってことはよくわかる。それだからこそここを乗り越えたら根本的な問題を乗り越えることができるっていうね、そういう話ですね。ですか。はい。で、でその時にね、何かを手放して、ピッチャー交代を起こさせて、第五図へ身を投げていくですね。ところは本当にある何かの死と何かの復活が、これはなんか継続していないんですよ。頑張ってそのまま慈悲が深まるって話ではなくて、慈悲の瞑想っていうのはとにかく手放すことを要求されるから、だから確かに難しいといえば難しいし、でこれはもうテクニックでも何でもなくて、慈悲の瞑想なんかテクニックないじゃないですか。まあ一応もちろん何かをね思い浮かべてやりなさいとあるけれども、でもそんなのテクニックじゃないし、まあ本当に手放しをして飛ぶしかないっていうね、そういう話ですね。はい。でそれで、慈悲の瞑想がピンとこない問題は、まあそれで解決つくかなとは思うんですけどもね。 うん、はい、それで、いよいよ第五図が見えてきた、ね、第五図が見えてきた、ね、でその時に絶対に第五図が見える俺っていうのはもういないから、その俺を偉いと思うことはありえない。でそしてそこで何が起こるかっていうと、第五図をもっと追求したいっていう思いしかもう残らないんですよ。だからもっと、セシに参加したい、リトリートに参加したい、どうやったらセシに参加できるんだろうってね、いろいろな日程調整したりね、いろいろしたりして、なぜもう精神に参加したら確実に第五図の中に入っていけて、第五図の中を探求することができるから、ね、でそれ以上のものっていうのはもうどこをどう考えたって、私の人生の中なんかあるって言っても何もないんですよ。まあそれは皆さん知らないけども、まあ私なんかもうないわけね。私なんかもう本当になくて、あとは本当に第五図の探求以外に残りの人生でやりたいことって本当なくて、で私はそれを、みんなと一緒にできるっていう恐ろしいぐらいの幸運に恵まれて本当にありがたいとしか言いようがないわけね。だから、それが分かればね、今日も話したけども、まあ、テキストの問題も解決つく。つまり、テキストをいくら読んだって第五図は分からない。テキストをいくら読んだって第五図のなんか証拠とかなんかはピンとこない、ね、だけども逆は成り立つんですよ。第五図を本当に深く深く経験していったらば、今まで読めなかった、今までちんぷんかんぷんだった、今までほとんど意味を持たなかったテキストが非常にクリアに意味を持ち始める。あ、要するにこういうことを言いたかったのかっていうことがわかる、ね、だから、テキストをもう一回、読み直していくっていう作業が必要になってくるし、非常に面白いものとして現れてくるっていうね、そういう話です ね。はい、この問題に関してはいいですかね。何か質問があったら受け付けますけど。松井さん何かある？はい。
あ、いいですか。
うん。
慈悲の瞑想を、
うん、
ワンダルマメソッドの、
うん、
体の感覚の後に置いてて、
うん
まあ、以前私が質問したことあったんですね、
うん、
自身の瞑想をやってるとちょっと苦しかった時期があって、
うん、
でそしたら先生は、まあ、仮免許、まあ、体の感覚が見れた状態で、
うん、
仮免許をもらったみたいなもんだから、
うん、
まあ第五図に完全に入ってないけど、まあ、その時はまだ第五図という言い方してなくて青空っていう言い方してた時期だったんですけども、
うん、
青空の中に半分入ってるからもう嘘っぽくなくなるっていうか、仏教定談あったじゃないですか、
はいはい、
おととしの2月の24日に、
はい、
あの時に先生が慈悲の瞑想を第四図の中でやると嘘っぽいと、
うん、
で第五図の中に入って慈悲の瞑想をやると自然っていうか自然にできちゃうっていうことも言ってたんですけど、だからそのなんていうんですかね、今一方案でやってるのとそのテーラワーダでサマタ瞑想の一部として慈悲の瞑想をやってるとちょっと意味が違うと思うんですけど、私最近慈悲の瞑想すごいこうパワフルだなって感じるようになってきたんですけど、一方案で今やってる順序ではやってないんですよ。
うん、
シカンタザの中に入って、
うん、
その中で入やるとすごいなんか、
うん、
波動っていうか、
うん、もう
波みたいなのが起きてるなっていうのを感じたりすること があるんです
よ、うんうん、
でまあそのワンダルマメソッドの中でこう段階的に慈悲の瞑想をやるっていうのとシカンタザ 3.0 の中で慈悲の瞑想をやるっていうのは全く意味が違うと思うんですけど、 あの前者の方ですね、その青空に入るためのチャンネルっていうか、
うん、
その手段として慈悲の瞑想をやるっていうことに関して私は苦しい経験をかなりしました。で今はその中スカンダードの中に入ってやってるんで、すごい流れるように慈悲の瞑想ができてるっていう。なのでその辺を先生は、ね、どういうふうにこう、
いや、はいはい、分かった分かった、はい、分かります、はい、
はい、
うん、だからね、ワンダルマメソッドとしても慈悲の瞑想で第五世入ることはできないんですよ。し、要するにそれをこの方法さえ使えば第五世入れるよねっていう話ではない。それだったら頑張る話ではないですか、ね、わかります、
はい、
で頑張る話は慈悲の瞑想で跳ねつけられちゃうわけね。だから慈悲の瞑想っていう頑張る対象を使って手段を使ってそれで、この第五世の中へ入るってことは不可能です。不可能だから、なんていうかな、その
仮免許だから半分入ってるって話してたじゃないですか。
だからその今日も言ったように必要条件が整うってことですね。体の感覚をね、まあ、でそれで、そこ第四図から第五図へのジャンプっていうのはもうジャンプであって、頑張るっていうのはこうやってまだ同じところをトコトコトコトコ行くことね。でジャンプっていうのはやっぱりもう飛んでるわけなんですよ。だから飛んでるものはこれメソッドとは言えないんですよ。わかります。
だからメソッドのない世界にもう入ってしまって、
もういきなりね、うん、だからワンダルマメソッドでまあ言うけども、
うん
うん、でもこのここはとことくと頑張ることによってはいけないです。
いけない、
うん、だから全く違うって言われたけど、まあそんな違いはないですね。うん、だからここで大きな一つの転換がある。うん、慈悲の瞑想で、慈悲の瞑想は第五図でしか絶対成り立たないから、うん、
第四図の中でこうなんていう。今まで持ってた枠組みの中で考えて慈悲の瞑想をやると、
うん、
結局、まあい、うん、
いやだからその、成り立たないっていうことは慈悲の瞑想の場合は非常にはっきり分かるってことね。だから体とかね呼吸だとちょっとまたごまかしが効いちゃうんですけども、うん、慈悲の瞑想はごまかし効かないんです。もう嘘くさくてしょうがないから。
そうです、
ね、うん、
だから苦しくなりますよ、
ね、だから苦しくなる、うん、だから苦しくなるってことはまさに第四図でやってるって話であって、だから私らも別に第四図でやろうなんて言ってるわけじゃないし、で第四図から第五図への方論としてやってるわけでもないし、方論は通用しない世界だから、うん、だからもう多分ね慈悲の瞑想っていうのはジャンプなんですよ。
でもうすでにそこで青空、
うん、
2年前言った青空っていう、
うん、
まあ、仮免許とかちょっと言ってましたけども、まあ、うん、ほぼ入ってるっていうふうに理解した上でやってらっしゃったってことです。
いや違う、体の感覚は入るための準備ですね。だから仮免許じゃなくて、まあ、準備ですね、
うん、
でそこでジャンプしなきゃいけないってこと。
ジャンプする、うん、
ジャンプには手段はないです。ジャンプには手段ないですよ。
わ、ね、かりますよ、わかりますけど、ただ以前ほらお腹のアナパラサティやって、
うん、
その慈悲の瞑想やって、で 青空何でしたっけ、アナパラサティやって、
うんうん、
でその後がシカンタ3点の、でそこに入ったらメソッドはないけど、それまではメソッドがあるみたいな説明されてたと思うんですけど、
まあそれもまあ程度問題であって、うん、だから一応そうやってみんなでやるときはメソッドとしてやるけれども、だけど実際に慈悲の瞑想は もう本当にジャンプですね。
わかりました。ええ、まあ、便宜上一応分けてるっていう、
ね。いや、本当は、まあ、便宜上っていうのは一番のとこかですね。はい。
うん、
便宜上です。それはだからあくまでも便宜上に、まあ、こういう順番つけてるから、まあ、そこをちょっとあの文字通りに受け取ってもらうとちょっと話がおかしくなる、まあ、要するにあの最後のところで士官達に入りますっていう話でも実はないですね。だから最初だからその慈悲の瞑想のところでもうすでに引っかかる人は引っかかってしまう。つまり慈悲の瞑想をなんか方法論として使うことはできないという話なんです、うん、だからそれは まさに苦しくなるだけで、ね、でそれでだから今日の主題はそ、まあ、まさにそうなんだけど、だから今日の主題はもうそこでいきなりジャンプが求められてしまう。でこのジャンプはじゃだからここはジャンプしなきゃいけないから、これこうやってトコトコ頑張って歩くことはできないっていう話なんですよ。でそれでなぜそこで問題はで結局問題はジャンプなぜジャンプができないかって話になるわけ当然ね。でそのジャンプができないのはなぜかって言ったらば、この自分のの中でものすごく強烈なグリップを効かせてるからっていうね、っていう話ですね。でこのグリップを効かせたまま、第四図の中の世間を生きてきた。そしてそれが苦しいからといって、瞑想に来たはずなのに、瞑想の中でもさらにこのグリップをギュッと握りしめてやってしまう。でその不可能性を言ってるわけね。でだからつまり体の瞑想とか体の感覚とか呼吸瞑想だと、ごまかせたんだけれども、慈悲の瞑想となるといよいよごまかしが効かない。だったらばごまかしが効かなくて何が明らかになったのって言ったら、それは自分の中のギュッと握りしめているそういうグリップのことですね。でそれを手放そう。でそこでなんか、いや自分は慈悲の瞑想はそんな重要じゃないってなんか意地張ったりとかねいうことをやると、もうさらに話がおかしくなるよねっていうことなんですよ。だから内山氏が思いの手放し思いの手放しって、まあ、ずっと一緒言われて、まあ、それはもう本当にその通りなんだけれども、思いの手放しがいきなり全部のメソッドをなんか否定しちゃうではなくて、思いの手放しに支えられたメソッドっていうのかな、いうようなことを、まあ、今私がやってるということですね。でじゃないと慈悲の瞑想では成り立たないです。慈悲の瞑想っていう、まあ、実際に私が幸せでありますようにっていうような具体的なことをは手放しが根っこにないと成り立たないっていう話ね。なんかある？
うん、今先生グリップっておっしゃられたんですけれども、うん、まあ、まさにグリップが効いている状態で、うん、まあ、自分への慈悲っていうのはなかなかできないっていう部分を、
うん、
まあ、そのどんなグリップかって分かった時点で、
うん、
手放そうとも決心をして、
うん、
でその次の段階をどうしていくかなんですけれども、そのじゃ手放そうと決心した時点でまだなんかちょっと自分の中に違和感があって、
うん、
なんで違和感があるんだろうと思って、こうずっとそのセッションの中でその自分への慈悲っていうのをやっていっている中でですね、 よりなんか詳細に細かく細かくそのグリップの中身っていうのが、
うん、
こういうことこういうことっていうのがすごい細かく見えてきてですね、うんうん、でなんですけど細かく見えてくるんだけれどもある時点でその第五図の感覚っていうのがその摂取の中で何回も瞑想を繰り返すことによって、
うん、
なんとなくここに背後にこうあって、
うん、
で背後にあるああの感覚なんだっていうふうに思うことによってその細かいのも全部もうなくなるみたいな、
うん
そういう段階でいいんでしょうかという質問なんですけど、
はいはい、そうですねまさにね、だから手放すぞっていうのもやっぱグリップなんじゃないですか、ね、だから手放しっていうのはいいんだけども私はだって内村氏が手放しって散々言ってきたそういう環境で育った人間なのでちょっと手放しというのにちょっと抵抗があってなぜかというと手放しにするぞっていう強烈なグリップね握りしめっていうのがやっぱりあるんですよ。だから手放しっていうのは俺が手放しをするんではなくて手放されていくっていうのが実際のところですね。だから手放しっていうのは手放しっていうとなんかまるで自分が手放しできるように錯覚しちゃうんだけども本当はそうじゃなくて手放しっていう現象がただ起こるっていうだけなんだと思います、うん、だからまあ、多分今日のね話を聞いて慈悲の瞑想にピンとこない人たちが「おそうか手放しすればいいんだね」ってやってね「よしじゃあ手放しするぞ」ってまた頑張ってどうせ手放しができない自分っていうのは気づくはずなんですよ。だから手放しっていうのは自分ではできないです。でそうするとまた話がなんか矛盾してきちゃうんだけども なんだろうなんていうかな、はい、要するにあ今私は確かにグリップ握ってますね、はいじゃあこれは手放します。ただこれもすでに手放したら何かいいことあるだろうって思ってやってるんだから、これまたグリップ別の種類のグリップに違いないわけで、なんかどこまで行っても堂々巡りなんですよ。これはねどこまで行っても堂々巡りで、でこの堂々巡りを断ち切るにはなんかもっと別なものが必要なので、でこのもっと別なものっていうのは別なものだからやっぱり自分の中からは出てこなくてなんか外から来るしとしか言いようがないので、だから今日の私の話を聞いて、まあ慈悲の瞑想ピンとこない人たちがよしじゃあ頑張って手放しするぞとかねなんてやるとまたさらにこんがらがっちゃうから、そうじゃなくてやっぱり何かその今までの頑張りではない何かですねいうもので、それがそのグリップのねありようが見えてきて、でそれとは全然違う第五図からの光っていうのがねある。だからあとはもう第五図からの光っていうものを感じる以外にはないではないかなと思うのね。でこの第五図からの光っていうのはまあいろんな場所へ行っていろんな先生に会ったりしながら少しずつ感じていくもので、だからみんなで一緒に4時に起きてね今みんなでやってたりするわけなんですよ。これはでこれは本当に接心って本当に私にとってありがたくて、こういうことをすることで第五図が本当にはっきりしてくる、うん、だからってことはまあこういうね接心に 参加すればいいだけの話っていう、なんかものすごいなんかまた自己宣伝になっちゃうんですけどあのだけど不思議なことに さっきも言ったけど、うん、慈悲の瞑想に抵抗を覚えるって人が不思議なぐらいに接心通りという全く参加しないっていう、ね、いう現象があったのは、あだからあの大五図が見えた俺っていうね、だから大五図が見えた俺っていうのと慈悲の瞑想がピンとこないっていうのとでリトリート参加しないっていうのこれ大体重なるんですよ。不思議なこと、不思議じゃないですかこれで。あのってことは要するにまあ俺の頑張りの中になんかハマっちゃってるってことですね。でそれを手放したら大五図が見える俺なんてことは存在しないし、慈悲の瞑想っていうのはスッと入るし、でそのためにあの瞑想あのリトリートっていうものを大事にしていこうっていうねっていうだけですね。だから結局そこでなんか綺麗に道が分かれてしまうのかなと最近は思ってるんですけどね。はい、ちょっとこのグリップの問題で何かありますかね。松山さん何かある？
え？
グリップ。
グリップ。あの握りしめてるっていうことを自分でもう明確に認識できるものもあれば、もう絶対握りしめてるらしいってことは分かるんですけど、それが何なのかとかも全く見当がつかない、ただ握りしめているっていう感覚があるものも私には
ある。嫌な感じする？嫌な、どんな感じする？
嫌ですね。きついです。
きついよね。
うん、もう私はそれは体にも出るので、
うんうん、
全く自分では力を一切入れてないんですけど、もう体はガチガチに緊張しているような感じがあ
ります。それと慈悲の瞑想はどうつながります？
楽になります。
慈悲の瞑想すると、
はい、
うん、
楽にはなるんですよ、
うん、
ただ
慈悲の瞑想に入れないってことはないの？
入れないことはないですね、
うん
うん、ただ多分平田坂さんが言うような完全な解消にはならないんだと思います、
うん、
理解できてないから、
うん、
ただ楽になっていく、
うん、
でそのただきちんと理解して小図の光の中でこう手放されていくまでは何回でも出てきてしまうのかなっていうのがあって、うん、ただまあ分からないからどうしようもないっていう、
うんうんうん、
ところがありますっていうのが一つと、
うん、
もう一つはその瞑想をしていて今まで自分がピッチャー交代だと思ってたのとは違う感じで、
うんうん、
こう
何か交代
何かがもう自分じゃないものが現れている。でその中で手放されていくものっていうのは全く理解できないものが全く理解できないうちにこう落ちていくというか楽に、
はいはい、
楽になっていくんですね、
はいはい
はい、でその昨日からそういう手放しっていうことを聞くようになって、
うん、
手放しっていうのがその自分じゃきっとできないんだろうなっていうのと、
うん、
その手放されたものが何かすら知ることができないこともあるのかなっていうところがあって、うん、ただそのどんどんこう手放されていく中で、
うん、
このまんま何にもなくなっていっちゃうんじゃないだろうかみたいな、
うん、
このまんま進んで大丈夫なんだろうか、本当にもう自分が消えてしまうっていう感覚があるので、
うん、
それはそのまま進んでいいんだろうかっていうところで怖くなって止まっちゃうことがあります、
はいはい、
ただいずれにしろ楽にはなります。慈悲の瞑想として握りしめ
のところに慈悲を当てていくっていうのと、まあ、全く違う何かが働いていくところで何かが自分の心なのか体なのか分かんないですけど自分の存在からこう落ちていく取り上げられていくそういうところで分かんないことが多すぎて何を聞きたいのか、はい、分かりません。
はい、はい、分かりました。はい、
はい、まあ、今のね非常に正直なあの感想だと思いますですかね。はい、だからそのあたりでね、なんていうかな、せっかく瞑想だとか仏教だとかっていうものに出会っていながらここを超えられなかったらば本当にもったいない。そしてこれは非重要な問題ではなくて最重要な問題です。慈悲がピンとこないっていうのは、でそしてそれをピンと来させない、来なくさせているグリップ握りしめっていうのは、まあ、今お二人が言われたように自分ではわからない、あるいは自分で何を握りしめてるのかも分かんなかったり、あるいは場合によって握りしめてることすら分かんなかったり、いろいろあるはずなんですよ、ね、だからそういうものをいかにが落ちていくのかっていうことなのかな。でそうすると慈悲の瞑想っていうのはもう圧倒的なリアリティとして現れてきます、ピンとこないどころの話ではなくて、うん、はい、だからそこら辺をね、大事にしてもらったら、第五図というのがいよいよはっきりと見えてきて、うん、それが見えてきたら、私らをずっと苦しめてきた根本的な問題というのが解決つくっていうそういう話ですね。で世間はそこまで解決つくなんて思っていないからみんな適当なことをごまかしちゃってるけども、もうちょっと本気出してやってもいいのではないかなと思います、ね、はい、じゃあ一応ここまでにしましょう。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを
「修行無変性」
道無常誓願状無常誓願状仏の無常誓願